山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。心のしおり始まりました。今日15日から郵便局での年賀状の引き受けが始まりましたね。年賀状だけのお付き合いという言葉があるように、挨拶状の定番だったのは昔のこと、ずいぶん減ったようです。ただ今年は新型コロナウイルスの影響で会えなかったという人が多くて、そんな方へのご挨拶の分だけ少し増えるかも、そんな話もあるようです。皆さんはどうされますか？今日聞いていただくのは小川未明作、冬の蝶。すがすがしい天気で青々と大空は晴れていましたが、その奥底に光った冷たい目がじっと地上を覗いているような日でした。美しい芽蝶は自分の卵をどこに産んだらいいかと惑っている風でありました。なるたけ暖かな安全な場所を探していたのでした。もう季節は秋の半ばだったからです。その卵が孵化して一匹の虫となって、体に自分のような美しい羽が生えて自由にあたりを飛べるようになるには、かなりの日数がなければならぬからでした。ああ、かわいそうに、こんな自分に生まれてこなければよかったのに、と言って、芽蝶はまだ見ない子供のことを憂えたのでありました。彼女はさらに、そのような心配をしなくてはならぬ自分をも不幸に考えたのでありました。なぜ私はもっと日の長い、そしていろいろの花がたくさんに咲いている自分にこの世の中へ生まれてこなかったのだろう、と思わずにいられなかったのです。どこか庭の捨て石の下から這い出てきたガマガエルが、日当たりのいい土手の草の上に控えて哲学者禅と瞑想にふけっていましたが、たまたま頭の上へ飛んできた芽蝶の独り言を聞くと、目をぱっちりと開けて大きな口で話しかけました。
その頃の世の中のことなら私がよく知っている。話して聞かせるから、木の葉に止まって少し休みなさい。
芽蝶はびっくりしました。そこにいてさっきから獲物を狙っていた恐ろしい怪物に気がつかなかったのでした。
私はお前を取ろうとは思っていない。私は今何も食べたくない。静かに昔のことを思っていたのだ。春から夏にかけては私たち生物は誰も彼も幸福なものだった。それから見れば今のものはかわいそうだと思うよ。
こうガマガエルが言ったので、芽蝶は自分に同情してくれるものと思って立ち上がったのを引き返してきて、傍らの一つの葉の上に止まりました。
後生ですから私のお母さんやお父さんたちの黄金時代のことを話してください。聞くだけでも生まれてきた甲斐がありますから、と彼女は頼みました。
それは野にも山にも畑にも花という花はあったし、やまりとした空気には甘い香りが漂っていた。鳥が鳴き、流れがささやき、風さえ歌うのだから、音楽が至るところで聞かれたものだ。それはこの頃の悲しい歌と違って力のあふれたものだった。お前さんたちの知らないいろんな蝶を見たよ。お前さんが美しくないというのでは決してないが、それは美しい蝶がたくさん飛んでいた。人間は花よりも 帰って町長と言って褒めそやしたものだ。ちょっと大げさだが、空中いっぱい蝶だと言ってよかったんだ。
まあそんなに。私たち蝶ばかりだったのですか。そしてそんなに人間に愛されたのですか。
と目蝶は目を回すばかり驚きました。するとガマガエルは冷静な調子で語り続けました。お前さんはどう思う。そんなに蝶がたくさんいて、どの田んぼにもどの花壇にもいっぱいで、蜜を吸うばかりでなく卵を産みつけたとしたら、たちまち若木は坊主となり、野菜の葉は穴だらけになってしまう。そうなっても蝶をきれいだなどというのは、ただふらふらしている遊び人だけで、百姓やまた草木をかわいがる人間はそうは言わない。一滴体についたら死んでしまうような殺虫剤で、朝から晩まで蝶の後を追い回したものだ。お前のお母さんやお前さんが子供の自分に殺されなかったのは、よほど運が良かったのだ。
これを聞くと、目蝶は本能的に雲を恐れ、人間を恐れたことが間違いでなかったのを悟りました。そしてさらに、なんとなく不気味に感じたので、ガマガエルからも遠く離れて飛び去ったのです。
彼女は庭の隅にあって、日当たりのいいカラタチの木を選びました。そこには鋭い無数のトゲがあって、外からの敵を守ってくれるであろうし、その柔らかな若葉は、卵が孵化して幼虫となった時の食物となるであろうと考えたからでした。彼女は子供に対する最後の義務を終えたのでありました。そして子供らの将来の幸福を願うように、カラタチの木の頂を三四辺もひらひらと舞うと、あたかも嵐に吹かれる落ち葉のように、目蝶の姿は青空の彼方へ消えていったのであります。秋草の乱れた野原にまで、目蝶は一気に飛んでくると、気が緩んで一本の野菊の花に止まって休みました。この薄紫色の花の放つ高い香気は、なんとなく彼女の心を悲しませずにはいませんでした。冬を前にして、なんと私たちは悪い時代に生まれてこなければならなかったのだろう。彼女がこう言っているのを黙って聞いていた野菊は、なんの、まだ季節の遅いことがあるものですか。このように野にはいろいろの花が咲いているではありませんか。この間ここへやってきた緑色のガは、夏の初めごろ何でも大勢が群れを作って、あの国境の高い山々を越えて、70里も80里もあちらの方から旅をしてきたと言っていました。まだ冬になるまでにはだいぶ間のあることです。いろいろ面白いことがありますよ、と言って、目蝶を慰めるとともに、自分で自分を慰めたのでありました。その翌日は、秋には珍しい暖かな日でした。強く差す光に草の葉はキラキラと輝いて、冬などはどこか遠い地平線の彼方にしかないと考えられたのです。この時、黒く雲のように頭の上の空をかすめて飛んでいったものがあります。目蝶は昨日から
この野の中に一夜を明かしたのであるが、音のする上を見上げて、渡り鳥にしては小さいと思ったので、あれは何ですか？と花に向かって尋ねました。
あれですか？バッタの群れがどこかへ移ってゆくのです。と
花は答えました。
どこかにもっといい土地があるのであろうと、メチョウは考えていました。
その晩の月は明るかったのです。そして地虫はさながら春の夜を思わせるように哀れっぽい調子で歌を歌っていました。幾度か眠られぬままに体を動かしていた蝶は、ついに月の光を浴びながらどこへとなく飛び去ってしまいました。そして再び彼女の姿は地上に見られなくなりました。薄く霜の降りたある寒い朝、カラタチの枝の先のところにしがみついて、金色の日の光をありがたそうに待っている青虫がありました。いじらしくもその体にはわずかに羽が生えかかっているのでした。たまたま傍らにあった家の窓から顔を出してこれを見た主人は、痛ましそうに「ああ」と感動して声を上げました。なぜなら彼は今の時代に生まれてきた自分の子供や多くの子供たちのことについて考えていた時であったからです。
かわいそうに、こう寒くては死んでしまうだろう。悪い時節に生まれてきたものだ。野にも田んぼにも花と光がないごとく、この社会にも自由と空想と芸術が滅びたのだから。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか？環境を嘆いても仕方ないのは分かっているんですけれども、今年はね、ずいぶん環境を嘆きました。次回のこの番組、12月22日火曜日午後6時30分からの放送です。来週はあります。聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。ではまた。